屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time。 眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋裏部屋第282回、今回もね、りょうさん、ルチさん、松さんがいないということで一人喋りになります。よろしくお願いします。いやね、りょうさんとも本当はね撮れる予定はしてたんですけども、ちょっとね噛むタイミングまあ噛み合わずみたいな感じで、ね、また一人喋りでちょっと申し訳ないんですけどね、りょうさんファンの方はね。まあそろそろ本でね、あの男のね映画界はまだなのかって心配されてる方いますけど、それね、川崎さんとの映画界、上半期分はまだね近々収録予定をしますので、ちょっとねずれてますけど、お待ちいただけますでしょうか。ということで今回は一人喋りで、まあね若干小説系が多いという感じなので、ちょっと変えてね、今回はあのカードゲーム、アナログゲームですね、をご紹介したいなと思います。まあボードゲーム自体ね、僕この前ちょっと初めて今更って思われるかもしれないけど、今やっとカタンをね、購入してちょっと遊んで、いや面白いなとは、さすがだなっていうか、まあまあ確かに今こうやると、逆に僕は他のゲームから入ってて、あ、このゲームの、元のというかヒントというか、こういうのはカタンからだったのかみたいなね、なんかいろいろこう感じられて感慨深いもありますし、いやカタンやっぱし面白いなと思いましたね。だからね、今回カタンを話すわけではない。まあ、カタンなんかはこう本当に僕が話しても何も伝わらず、他にすごく、ルール説明だったり面白いっていうことをね、語られてる、YouTube なりポッドキャストがたくさんあろうですからって、まあお話しするわけじゃないですけど、うん、まあ今回はね、まあ何個かやってたんですけど、うん、インディーゲーム系のね、いわゆるあのゲームマーケットとかで販売されたりとか、して、まあそう言いながらもね、あのボードゲーマーさんっていうところとかで購入、これはあちょっとね。微妙だな。まあ、なんか、あの、まあ、どうしてもこの、インディーゲームの場合は、在庫みたいなのをね、みんな、こう、消化したら、まあ、人気があるかなと思ったら、また、再販されるかもしれないですけど、まあ、今現在では、あの、販売されてますので、実際、購入もできますけど、っていうゲームですね。今回は、パルモデッセイをね、ご紹介したいなと思います。これね、タコ足ゲームスさん。から出てるゲームなんですけども、そうですね。一応これ、ちょっと説明を見ると、テーマ、フレーバー、まあ、ファンタジー、冒険カードゲームってなってて、メカニクス、協力プレイ、ストーリーメイキング、ゲームデザイナーが、本橋智樹さんということで、このボードゲーマーの紹介のページを読まさせてもらうと、パルモデッセイは一人でも楽しめるストーリーテリングゲームですと。プレイヤーはゲームを通じて主人公が敵と対峙する物語を作り上げます。主人公は果たしてその敵を打ち負かすことができるのでしょうか？プレイヤーはイベントカードデッキを使ってゲームを進行します。各イベントにはカードには主人公が何が起きたかを問うストーリーと一つ以上の選択肢が含まれています。プレイヤーはストーリーの問いに答え、選択肢を選び、その効果を解決しながら自分だけの物語を紡いでいきます。旅の途中で手に入れた協力者や幸運はいずれ訪れる敵との決戦で役立つでしょう。しかし、あまりに多くの傷を受け取るとゲームオーバーとなってしまいます。このゲームは机も使わずどこでもプレイできるように設計されていますということなんですけど、そうなんですよね。なんかこうストーリーテリングゲームって、まあなんか サイコロを振って、その出た目のなんかこう、アイコン絵というか、を見て話を作っていくっていう、なんかこう、まあ逆に、小さい年齢の子供からね、遊べるみたいなものとかは、やったことがあるんですけど、こういうカードゲームのタイプで僕は、初めてで、どんな方なんかなっていうのが全くちょっとわからなかったんですね、最初購入するまでは。まあカードでそこに選択肢があって、それを選択肢することによって成功する失敗するとか、不利になる有利になるみたいなことが起こりつつ、まあこのゲームの場合は、最終的に必ず敵に対峙するわけですよ。ある敵に。その敵を、まあ、乗り越えるとか、まあ倒すなり。まあそれはストーリーテリングなんで、その、自分が、まあ一人で楽しむ場合は、自分が考えたものを乗り越える、倒すとか、すると、まあ、クリアっていうかね、があるというゲームなんですけど、今ね、ちょっと取り上げて、後悔してるって別に、後悔してるって高橋さんに怒られますけど、いや、説明するの難しいなと思って。まあ、後でね、実際プレイしてる音声、実況音声をね、挟み込みたいとは思うんですけど、何がいいかって言ったら、本当に、カードが、枚数がそこまで、手のひらに収まるサイズぐらいの数で、で、基本的に片手で持って、例えばアイテムをゲットしたら、そのカードをね、ちょっと横に倒しながら、こう、アイコンが見えるようにね、なるっていうかね、その一人味方が協力者いますよとか、逆に傷の時もそれで横にしてずらしてってやりながらこう、それで選択していくゲームなので、片手で持ってできるわけですよ。それこそこう、だから出先で全然、本当にできる。机とか広げて、カード広げてとかしなくてもできるという。いや、これすごいなと思いますよ、普通に。そしてなんかまあ、一応このなんかこう、敵対的なものとか、こういろんななんとかなものとか、こういうものがあるけどもっていう言葉は書いてくれてるんですよね。ただそれを元に自分でストーリーを作っていくと。それがだから例えば、まあわかりやすく、まあファンタジーって書いてたんで、ファンタジーのその、僕はハイファンタジーとかまあ好きなので、まあスカイリムとか、まあローズ・ザ・リングとか、まあそんな感じの世界観を設定して、なんかのボス敵というか強い敵を倒すために、まあ敵の要塞に乗り込んできたとか、勝手にまあ設定を作ってもいいですし、SF とかでもいいわけですよ。宇宙船でとか。うん。とにかくその、自分でストーリーを、その、カードに書かれているテキストというか、ものに対して合うような感じのストーリーを自分で考えて、そしてその選択肢にあって成功した、失敗したみたいなね。だからこの、自分でその考えるというか、どんなんでもいいというかね。まあ別になんかその、そういうの考えるのがすごい大変だって言うんであれば、この、元々のこのカードのね、イラストというか、アートワークというか、の雰囲気のもので、こう不思議な世界みたいな感じで、そのまま、ズバリでもいいと思いますよ。なんかこの感じの。なんかこの奇妙なものと出会うって、言うときはなんか、キノコの頭をした人間のイラストみたいな書いてますから。だからまあ、キノコ人間でもいいわけですよ。僕なんかね、発想が貧困なんで、そうやって、なんかこう、オリジナルのすごいものを考えなければ、と思うと、そんな、なかなかできなくなるんで。いやもう何でもいいですよ、本当に。なんかもうバイトに行ってて、飲食店のバイト行ってて、店長と対峙しなきゃならないって言って、俺は皿洗いだとか、どんなんでもいいと思うんですよね。いや本当に。協力者はだから、優しい先輩みたいなね、できる男みたいな、でも構わないですし。まあそういうのを楽しみながらやるというゲームなのかなと思うんですけど、なんかね、だからその、具体的な感じで言うと、必ずなんかこう、最終のボスみたいなのを、最初にこう、シャッフルして、真ん中ら辺入れるわけですよね。だから、そこにまで現れるまでに、まあ、 最終ボスは強いわけですよ、数字的にね。だから、それまでに傷を少なく、協力者なり、あと幸運っていうのもあるんですよね。まあ、いろんな幸運が起こる、そのカードを使うと。まあ、それは自分のストーリーに合わせたらいいと思うんですよね。相手がこけるとか、なんかたまたまうまくいったみたいな、急所に当たったとかでもいいですし、そういうのが、のんとか、まあ、協力者は別に人間じゃなくてもいいみたいなんですよ。だから、武器を手に入れたとかでも何でもいいしね。なんせそういうものを集めていってできたら、その状態でボスに会いたいと。でもなんかボスに負けてしまうと、2回負けたら、ゲームオーバーなのかな ?2 回目負けたら。決戦っていうチャレンジなんですけど、それ2回失敗した場合は、ゲーム終了。まあ一応過去2位でゲームを終了せず継続しても構いませんって。まあその辺もだから、ね、自由にお任せしますということですけど、基本的にはこの終了ということですね。で、イベントの効果によって、まあ、死ぬ時もあるし、まあ、傷っていうのを受けるわけなんですけど、ダメージみたいなのを。それを3回受けると、ゲームオーバーという形で、チャレンジしていくので。まあ、ちょっとね、うまく説明できないんで、その、ゲーム実況を収録したので、それを聞いていただいて、まあ、CM なのかな?聞いていただいて、それが、それでわかるかわかんないですけどね。まあ、こういう感じなのかなと。そして、ちょっとルールがいつも僕よく間違ったりしてるんで、もし間違ってる可能性もあるんで、ちゃんとね、皆さんやられるときは、ちゃんとルールを読んでいただいて、していただけたらなと思うんですけど、まあ、こんな感じなのかなっていうのだけ聞いていただいたらなと思います。ではちょっと、ね、CM の後、ゲーム実況ということで、どうぞ。
僕という存在、
僕という存在、
あなたという存在、
あなたという存在、あなたという存在、
この世界、この世界、
滅んだ世界、
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 生きている、生きている、
死んでいる、
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 希望、
希望、
絶望、
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 本当のこと、
本当のこと、
信じたいこと、
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 僕らの、僕ら、
あなたの、
僕ら、
あなたの、
ブレイブストーリー。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイブストーリ
ー。ボーカリスト高山、ブレイブストーリ
ー。 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
それでは、パルモデッセイね。実況、ゲーム実況、ゲーム実況って言うんかな?一度やってみたいと思いますね。でね、ま、旅の始まりとこれ一番最初ね。カードス。あなたには敵がいる。そして、あなたはいずれそれと対峙しなければならない。あなたは誰でどこにいる?敵とは誰で、あなたと敵対する理由は何か。これで、ストーリーをね、作っていかなければ、いくというね、ゲームなんですけど、旅の始まり。まあ、何でもいいというような、何でもいいというかね、感じなので、とりあえずはな、まあ、わかりやすくね、ベターな感じでいきたいんで、まあ、レオさんとね、アウトワードをね、前回でしたっけ、レオさんのその体験でね、なんかこう、ある、ところで戦ってて、俺は無双してたら、思わぬなんか、鹿にね、鹿みたいなやつにやられて、気づいたら、真っ暗な、洞窟の中にいて。で、そこでなんか、まあ、出ようと思ったらどっかにマンティコアがおってですね、まあ、出口あたりかわかんないですけどね、そう入り口というか、そこでマンティコアにずっと殺され続けたという、まあ、それをモチーフとして、やっていきたいなと。というわけでね、こう目覚めたところ、まあ、おそらく敵っていうのはこう、あ、気づいた、これマンティコアの、言えてない、マンティコアの洞窟だと。で、そこで目覚めたと。で、装備品のね、リュックとか、そういうものが、すべてなくなってて、手持ちには、まあ、剣だけという形にしましょうか。それで、まあ、 脱出しなければならないという感じで行きたいと思います。というわけで、旅に出ると。カードを一番後ろにして、この、丸はでが、あれね、有効的な探索でしたっけ？ちょっと待って。丸は有効的な探索ですね。ってことで次が、これが、丸の、丸じゃないと完了するってことだね。次のやつのカードは横ボーナルで飛ばして、これですね。じゃあ読みますね。もう一人の主人公と。共通の敵を持つもう一人の主人公を想像する。作り出すって意味ですね。以後のストーリーでは任意でこの主人公のストーリーを語ってもよい。どういうことだ？まあ、そうですね。りょうさんがいたってことにしましょうか。その目の前にね。起き上がるとりょうさんがいたと。そしたら、で、選択肢がね、行動あるのみと、チャレンジングするのと、助けを求めると。これね、行動あるの前はチャレンジがこれ4なんですよね。で、横の数字をこうめくってスライドさせて、その数字4より、まあ4でもいいんですけど、4以上だったらチャレンジ成功ということで、これの場合は幸運をもらえるということで、まあ幸運の場合はこれ、りょうさんってことにしましょうか。りょうさんをもらえる、りょうさんをもらえてます。にしようかな。行動あるのみを選びましょうか。行動あるのみ、りょうさん、そうですね、チャレンジ！で、次の数字が11でしたので、4より大きいということで、成功ということで、この幸運をゲットしましたね。この幸運をゲットすると、だからチャレンジを、次の同じようなチャレンジをするときに、これを消費することで、次のカードの数字はプラス1できると。それはいいですね。だから、りょうさんを使うことで、っていうことでいいんですかね。わかんないですけど。行動あるのみはな、あ、行動あるのみのあれか、りょうさんを無視していくってことか。とりあえずりょうさんを振り切って、なんか幸運をゲットしたってことにしましょうか。はい。次のカードいきます。ミラクル。お、何もないですね。まあ、だから、こう、洞窟を進んでいって、出口こっちかなって進んでるんですけど、どうも何の気配もないということで、はい、次に進んでいきます。次の進んでいくと、部屋みたいなのが出てきましたよ。そうすると、部屋みたいになって。次の敵対的な出会い。わお！あなたに敵対的なものと出会う。それはどのようなもので、あなたにどう接したか。トログロダイドでしょ。まあ、言ったらザコキャラ的な。ザコキャラって言っても、このゲームでは強いかもしれないですけど。トログロダイドが出てきましたね。そうすると選択肢では、逃げると立ち向かうわけなんですよ。逃げるの場合は、チャレンジングの数字が低いんですよね。3なんで。だから、まあ、成功しやすいと。でも、立ち向かうと5なんですね。5なんですよ。その代わり、逃げた場合は、傷を負うな。どうしようかな。まあ、とりあえず、立ち向かうでしょ。立ち向かう5より、大きい数字、ベーン 3! いや、そもそも幸運使うの忘れてたけど、使っててもあかんかったわ。ってことは、傷ですね。そして、後に、有効的な探索。ということで、次の探索は有効的な探索。なので、丸だったらいいってこと。丸以外の場合飛ばすことですけど。まあ、とにかく傷行きましたよ、傷。ああ。ラッキーあるけど傷。次の探索、そうですね。次のカードはバツなので、これは飛ばすことができると。よかったと思いきや、またバツやんか。またバツですよ、これ。敵対的な出会い。またや。どんどんトログロライド来るな。増えてきたんちゃうん、これ。増えてきたな。ああ、このね、この傷を負ってしまうと、これ、ダメージなんですよね。これ、まあ、なんかゲームのよくあるやつ、3つ目の傷を獲得した場合、即座にゲームオーバー。3期みたいなもんですよね。わからないですけど。で、傷があるということは、これ次のチャレンジが、マイナス 0.5 になるんですよ、カードを。自分の方の攻撃、比べるカードを。ね。でも、戦い続けた方がいいのかな、これ。 でも逃げたら自動的に気づくでしょ。この立ち向かった方が気づくが 0.5 なので、要はこれ立ち向かうは7なんですよね。逃げるは5やから、まあ成功しやすいんですけど、立ち向かうは7ですけど、まあ 0.5 傷があるから、7じゃ負けるというところで、幸運を使うべきか、幸運使おうか。幸運使うとプラス1なのでプラス 0.5 ってことか。プラス 0.5 でデン、プラス次のカード7に比べて次のカード4なんで、プラス 0.5 したところで絶対あかんやん。ってことで幸運もヘリーの傷も出て、次は有効的な探索。うわあかん、あと一撃で死ぬぞ。二ダメージ食らってるから。次有効的な探索なんで、次のカードがマイナスなので、マイナスなので、これは飛ばせることができるってなったけど、次のカードが、罰やんか罰やんか、あなたは、あなたの協力者が、悪しき誘惑に遭う。え、あなたか、あ、すごい、今誰もいないんで、僕ですよね。どのように誘惑されたのか。トログロダイドの仲間にならないか。トログロダイド化しないか。という誘惑ということですよね。勝手にストーリー作ってますけど。まあそういう感じで。ただし今回のこれがチャレンジやけど、味方と別れることができなかったら、まあできたら、味方がなくなるけど、進めるけど、その味方をなくすことができない。要は味方がいないときは、傷。ということで、サンキズゲームオーバー、ドログロダイドになりました。これでいいか、これでいいか。これでいいのか、もう負けてしまったぞ。いや、なんという、勝利ゲーム実況。いや、ちょっとね、あまりに、カード運なさすぎたな。これちょっと、今回、ハードモードだったんじゃないの？ちょっと、もう一回チャレンジさせてもらっていいですか？ちょっと、あまりに、何もできずに終わってしまった。番組の途中ですけども、まあ、番組の途中っていうかね、ゲーム実況。まあ、一戦目がね、不甲斐ない感じでしたんで、まあ、リベンジってことでね、2戦目に行く、この途中ですけども、ここでね、ちょっと笹山さんの今回の一曲をかけさせていただきたいなと思うんですけども、ね、やっぱりこうストーリーテリングって、やっぱね、センスが、センスが問われるかなと思ったりもしますけども、まあそういう、まああえて、こういうセンスのないストーリーの、ちょっと、なんていうんですかね、そういう、クリエイティブなものを生み出す才能がないような僕でも楽しめるよっていうのをね、今回ちょっとやってみたかったんで、まあ、言い訳でありますけども、ね、実況をやらさせていただいてますけど、多分ね、こういう、ね、今回かけさせて、笹山さんとかね、あと狭くて浅いやつらの沢田信也さんなどがね、こうストーリーテリングのゲームやったら、なんかすごい面白い感じになんかこう、よりになっていくんだろうなーってね。やっぱそういうね、センスがあればってなんかね、感じながらもね。まあそれでも全然楽しめるというゲームなのでね。まあこの、曲を聴いていただいた後にね、また、次のリベンジのね、戦いのストーリーにね、次の、まあ、リベンジのゲームをね、また実況を、続き聞いていただきたいと思うんですけどもね。なので今回ね、まあストーリーと言えばもう、こじつけになりますけども。まあ、笹山さんで言ったらもうこれかなという曲をね、書きさせていただきたいなと思います。まあ、CM で、ね、おなじみのね、笹山さんで、アルバム、シャニクサイから、ブレイブストーリー、シャニクサイバージョン、聴いてください。
愛されたいと願う人の夢が、作り続けているのさ、ブレイブストーリー。
消える魔のブレッドストーリー。目の前、
これがね、このパルモデッセイの恐ろしいとかですよ。なんかそれはまあ自分で食ってるんですよ、自分で食ってるんですけど、あまりにハードやったな。今ので選択肢によっては生き残ってたのかな、わからないですけど、そもそもねルール間違ってたら本当にねタコ足ゲームさんに怒られるっていう感じはしますけど、いやまあ合ってると信じて、まあちょっとね、一応こうルールはちゃんと皆さんちょっと確認してね、やっていただきたい、やっていただきたいって言うんですけど、これいけるかな。もうこの同じ設定でいきましょう。同じ設定の方が分かりやすいんで、別にファンタジーとかじゃなくても何でもいいらしいんですよね。まあそこがねストーリーテリングの良さ。じゃあ変えましょうか。どうしようかな。収録するというやり方を、収録するという敵っておかしいな、敵っておかしいけど、なんかまあなかなかうまくね時間が取れないとか収録できないってことが多いんで、それをテーマにいきましょうか。いやでも嫌やな、敵って、収録が敵って言ったらなんか嫌やな、やっぱしもうまた同じマンテュクアの洞窟で目が覚めたと、これはって、ここはなんとか脱出しなければならないという設定にしましょうか。ということで始まりです。旅に出ます。3。丸なので、丸、有効的な探索になるので、有効的なやつが出なかったら飛ばせる。お、でも有効的です。来たぞ。有効的な遭遇が、あなたは有効的なものと出会う。それはどのようなもので、あなたにどうしてしたか。これはもう、りょうさんにしましょう。冒険者。うわ、こっちにも、もう、リュックを何もない男が、りょうさんがいるじゃないかと。まあ、りょうさんって言ってもね、知らないという設定にしましょうか。このりょうさんをね、これのまあ選択肢は交流するってやると、まあ、いわゆる次も有効的な探索をすることができつつ、体力も回復すると。でも、ま、傷、負ってないんでね、最初やから。やっぱり助けを求めるってもう一個の方の選択肢にしましょうか。そうするとチャレンジングをするんですけど、5か。5より、あ、5以上の数字が次のカードが出たら、りょうさんを、あ、りょうさん味方にできるな。助けてくれないか、りょうさん。助けを求める。で、お、9が出ましたので、5より9のが大きいということで、りょうさんが、りょうさんをゲットだけど、次は、まあ、味方になる感じに敵対的な探索ということになりますね。だから、罰が出たら、丸とか、防戦が出たときは飛ばさなければならないってことですね。まあ、りょうさんがゲット。ああ、でも、どうせ罰でしたね。はい。避けようのない厄災に襲われる。それはどのようなものか。ああ、そうやな。腹減りにしましょうか、腹減り。食料がないと。ものすごく食料がない。ああ、もう耐えられへんで。もうりょうさんと共に、お前も捕らえたのかと。亡くなったのかと、リュックがあって。食うもんがない。どうしよう。まあ、選択肢は耐えるしかないですね。耐えるのは、耐える方法は、幸運をなくす代わりに、傷を得ない。あ、でも幸運がないので、もう耐えるっていうのはもう腹減り、ダメージですね。ものすごく空腹ってことで、傷を一個、ゲットしてしまいました。ああ、悲しいな。でもそれで、傷をゲットして、次は有効的な探索ということで、丸が、丸以外を飛ばせる。はい。あ、でも丸ですね。腹減り減り腹の状態で、古いな、腹減り減りがあって。トシちゃん。まあいいけど。祝祭。フェスティバル。あなたは何かのお祭りに出くわす。それはどのようなものか。あ、なんか、地下で、地下の住んでる、なんやん、ドア付属みたいな。ドア付属とかそういうのなかったような気がするけど、アウトワードね。とにかく、まあそういう、地下人。地下人って何やろ。それが祭りしてるところに出くわすと。選択肢としては、遠くから眺める。もしくは、祭りに参加する。ウェーイってね。 お祭りさん、助け、どうしようかな。遠くから眺めるの場合はね、それだけで癒されて、その祭りを見てる癒されて、傷が回復するわけですよ。傷が回復して、なおかつ有効的な探索ができると。罰を飛ばせるんですよね、要は。祭りに参加する場合は、自動的に、祭りの中の一人、ワッツにしましょうか。ワッツが加わると。参加したらそこで、イエーイってテンション上がってね、もう自慢に最高って言いながら、なんか知らん、ね、初めての人同士と意気投合して、みたいな感じで。その代わり、傷は減らないし、次がね、敵対的な探索になるな。まあでもここはアグレッシブに攻めようか。そうしよう。ということで、りょうさんプラス、これで、ワッツもゲット。ワッツもゲットで、次が、罰が出たら、敵対的な探索。はい。どうでしょう。罰やん。罰ですやん。敵対的なものとは、それはどのようなもので、あなたはどのようにしたか。もうまあ、定番のトログロダイトですよ。トログロダイトって、定番なのか。このゲームだけなのか。どんな、なんちゅったらいいんかな。あれは。トログロダイトって。トカゲ人間みたいな感じ、雰囲気。まあ、アウトワードでは定番的なんですけど。まあ、そいつ出会ったと。どうしようかな。逃げるをすると傷を負ってしまうわけですよ。これ。ならば、あ、じゃあ、逃げるはあれか、チャレンジングで3か。3、3っていう低いチャレンジングに成功したら、ただ、逃げれる。失敗したら、ギャーって、食らってしまうんだな。立ち向かう場合のチャレンジングは5に上がる。これね、ほんで、このゲームは、りょうさんとかワッツを使うことで、プラス2にもチャレンジできるんだ。その代わり、自動的に、なんていうかね、こう、差し違いになって、こう、消えて散ってしまうね、りょうさんとは。ワッツさんが。プラス2できる。これって、後付けでいけんのかな？後付けでできんのかな？後付けでいいことにしましょうか？ちょっと分からん。いいことにしましょうって、これ、本当に間違ってたら。あ、でも後付けにしてたら面白い。あれか。チャレンジングの意味がないのか。じゃあ、こうやったらいけるかな？いや、逃げようか。逃げでもいいか。3やからな。いけるかもしれないですね。じゃあ、3なので逃げます。でん。はい、4。次の次4。ギリギリじゃないか。なんとかかろうじて逃げれました、3人。めくりまーす。迷宮。なんすか、迷宮。迷宮は、はい。見たことのない場所へたどり着く。あなたはここから抜け出せなければならない。それはどのような場所で、なぜあなたは抜け出せばならないのか。これは完全にあれですね。アウトワールドでも、こう、ちょっと広いとこあったら、僕結構、ゲームの中で、なんか洞窟とかって、高さもありながら、回りながらカーブとかなるんで、ちょっと頭の中のマッピング的なのが、バグるというか難しい時があるんで、単純に洞窟で迷ったってことですよね、これね。どうしようということで、脱出するわけですけど、これもチャレンジングしかないんです。一択しかなくて、脱出に成功すると、傷回復。素晴らしい。脱出に失敗すると、この迷路がまだちょっと、またどっかですぐというかね。このカード自体を3分の1、目分量で 30% の程度のところ差し込むってことは、またしばらくしたら必ず迷うってことですよね。そして、しかも、敵対的な探索をしなければならない。敵対的な探索はね、次丸が出てんのに丸を飛ばさなあかんっていうことがあるから。まあでも脱出ですよね、普通に。選択肢は1個しかないので、なんとか出たい !4!4 とか、4っていうことなんで、傷があるんで、5以上でん !0 点 !0 点この目分量3分の1のところに 30% そこに入れて、かつ、 かつ敵対的な探索なので、丸とか防線を飛ばさなか。いや、丸やった休息っていうカードやったのになんか良さそうなのに飛ばさなければならないと。はい。有効的な遭遇来た。有効的な遭遇。どうしようかな。じゃあ、ルッチやな。ルッチが来たぞ。ジェネブラウェアストローぞ、これで。ルッチに対して、あ、でもどうしよう。今回ね、交流をするというのをやると、次、有効的な探索もできつつ、傷が治るんですよね。今、傷1やから。助けを求めると、チャレンジ成功すると、ルッチが漏れなくゲット。そして、その代わりも敵対的な探索。どうするべきか。傷直したいけどな。屋根ベラベラ揃いたいな。4人パーティーって結構、ね。やっぱりこう、すごそうやし。まあ、アウトパートで、そうなの、なかなかね、実現できない。もともとがね、1人とか2人でやるゲームなんで。まあ、どうしよう。だ、でもね、やっぱここは、チャレンジに行こう。傷を治すというよりも、チャレンジして、成功したら、ルッチゲットや。4! ルッチ勝負!3 やん。これ3って、3って、ここを、後付けで、りょうさんと、例えばりょうさんを使ったとしても、交代するだけなんで、りょうさん去ってルッチさんが来るって。意味がないので。まあ、これはもう、そのまま受け入れよう。受け入れべしと。ということで、この失敗した場合は、ルッチは来てくれない。じゃねーって去っていくというだけですね。なんやねー。はあ、お。奇妙な振る舞いのものと出会う。それはどのようなものか。なんかこのカードのね、ビジュアルがね、頭がキノコになってるっていう、なんかすごいほんま奇妙なもんなんですけど。もうわからないんで、これにしましょうか。このままこのビジュアルのね、せっかくあるビジュアルで。キノコ人間と出会うと。これ、アウトワードにも全くいなくて。一体、そいつはどのようなものか。選択肢1、もてなされる。キノコ人間にもてなされる。で選択肢2は、キノコ人間をもてなす。どうもてなすに。これでも、もてなされた方が、もてなされたら、傷が治るのか。で、もてなしたら、幸運がゲットか。でも両方ともその後は、敵対的探索やな。まあまあ、とりあえず傷治そう。もてなされよ。キノコ人間にキノコスープを、人間で人間スープってないもんな。キノコ人間に謎のスープを飲まされ、なんかこう、もてなされて飲んで、美味しかったってことにしましょう。なんかと、わからんけど。とにかくこれで、これチャレンジもなしに、とにかく、敵対的探索ですけど、この傷自体を治せると。しげつ。げつげつ。よいしょ。よかったよかった。はい。ちょっと待って。なんだこれは。わかれ。あ、ちょっと待って。あれやな。罰じゃないとあかんから丸を飛ばすんや。なんか別れて怖いな。はい。一枚飛ばして。あ、でも次も丸よかった。有効的な遭遇。お、またルッチ!もう一回ルッチに、二度目の説得をしよう、これは。頼むから、味方になってくれ、ルッチ!ということで、あなたは有効的なものと出会う。それはどのようなもので、あなたとどうしてしたか。さっきと同じようなカードですけども、これルッチということで、助けを求めるか交流する。今回助けを求めるで、ぜひパーティーに参加しさせようということで、6なので、6以上 !10! 来た !OK! ということで、これ屋根ブラ部屋揃いましたよ。マジか揃って、これ全員揃って、ストップですわ。マンティコアが現れました。これ、決戦。あなたは敵と対峙する。それはいつ、それはどこで、あなたはそう接したか。これがボスですよ。こんな劇的な展開ありますか?さっきみたいにすぐ死んだのに。これ作ったわけじゃないんですよ。りょうさん、わつさん、るちさん、全員揃った瞬間、屋根裏部屋、 マンティコは退治する。それはいつ、どこで、あなたとどう接したか。これね、二択あるんですけど、両方とも退治するんですよ。要は戦うですよね、この場合、僕らのゲーム場合は。戦うしかなくて、両方銃という共通なものなんですけど、これ、ルッチさん、リョウさん、ワッツさん、それぞれ2ができるんで、6プラス6できますからね。次のカードに。まあ相手10ですけど、これで勝たれんかったらダメですよね。じゃあ、リョウさん、ワッツさん、ルッチさんが突撃して、一緒に突撃してくれて、プラス6するんで、要は4以上だったら勝ちになるんです。ただこれね、上と下で、まあスライドするわけなんですけど、どっちも選べるわけなんですよね。まあこの上の方選ぼうか。いきます！ 11！ わお！ほら !11！ ちょっと待って。11買った！買ったのはいいけど、これど、後からでよかったのかな？わからないですけど、とにかく、もう僕の選択肢としては、りょうさんとワッツさんとルチさんプラス6で、17ということで、なんていうかね、ここは俺に任せろみたいな感じで、全員が、差し違いになってしまったっていうことで、カードがなくなったんで。そんなしなくても勝てたのに、数で11で勝つっていう。11なんかあんねんな。すごいな。で、勝つと、これは、ストップまで、まあ、鍵をゲットするんですね。アイテム。扉の鍵ですわ。この、マンティクワン洞窟の閉じ込められた。この鍵をゲットして、ストップまでめくると。次のストップが、ずーっと行って、ぴょん。はい。旅の終わりですよ。はい。あなたの旅はここで終了する。あなたは今どこへ行って何をしている。ということで、旅は、この鍵の出口が見つかったということで、鍵で脱出したけど、三人はマンティクワと共に。申し訳ない。三人はマンティクワと差し違いになって、僕だけが脱出。これでよかったのかな？まあまあ、そういうストーリーなんで、ある程度、ね、自由にしたらよかったのかもしれないですけど。ということで、鍵をなくすことで、勝利ウィンって、旅を振り返るってことになりました。いや、最後の展開はね、たまたま熱かったんですけど、最初のね、ゲームの時はもう逆に、っていうことがあるんで、まあ、いわゆる、こう、なんていうのかな、難しいな。難しいですけど、まあ、ストーリーを、こう、っていうの自体あんまりやったことないんですけど、まあ、これがね、脳内でこう、考えながら、持ち運びもね、この、もう1センチぐらいなんですよね、高さ。でも、こう、手のひらに入るようなサイズなんで、ちょっと吸い伸ばしといてね、なんかこう、サイコロとかもいらずに、広げたりもせずに、別にこうやって、ロッチがとか叫んでたらちょっとやばいやつですけど、外でもね、全然、こう、ちょっとした合間時間に楽しめる。そして、まあ、いわゆるこう、妄想ではないですけど、自分のこのいろんな、こう、ストーリーを、いろいろなパターンね、SF にしたり、なんかこう、地下組織にしたりとか。それこそね、先ほどちょっと、やめましたけど、僕の中でイメージ、こう、収録できるか。屋根村メンバーみたいな、何でもこう、人でも物でも集団でも何でもこう、適用できると思うので、とにかくなんか敵というか、なんか乗り越えなきゃならない壁をクリアできるかという、まあ、そういうことが楽しめるんで、なんか雰囲気がいいですしね、こう、すごく。僕はなんかね、こう、やりたくなる、癖になるゲームというか。まあ、もちろんこれ、一応一人でもできますし、これで、協力ってことで、こう、何人かでね、何かの場合は、こう、回し持ってなんで、なんやろ、ストーリーが、自分の考えてる、今、なんか僕なんか、ある程度、こう、困難って思ってたんですけど、別の人に渡りながらやると、こう、変わっていくみたいなね、楽しみが。そう来たんかって、ほんで、それをなんか繋いでいくみたいな、のもあるから、それはそれで楽しめるんじゃないかな、という感じで。いやー、なんかね、だからまあ、不思議な感じですよね。ゲームブックっぽい雰囲気もありますけど、カードなんでね、なんかこうストーリーが順序だけで、よりも、もうなんか、もう完全にランダムなんで、 突然ポンって終わった。まあ、さっきなんかね、ものすごくあっけなくゲームオーバーになりましたしね。こともあるので、なんかこう、その自体をなんかこう、楽しんでいくっていうか、うん、できるので、ケーターしやすいですし、なんかこう、面白いなって思いますね。まあ、僕的にはそういうのが好きですよね。なんかこうね。完全にこの、数字比べのチャレンジングに関しては、なんちゅうんだっけ、ゲームブックのあれを思い出しますよね。スティーブ・ジャクソンとかのソーサリーシリーズのゲームブックとかについてた、なんか、サイコロを振って戦うわけですけど、そのゲームブックだとね、技術ポイントでさっきこう、技量ポイントか忘れましたけど、でサイコロがなくてもできるって言ってね、そういう本に書いてたわけですよ。こう、電車の中でもできるって言って。で、何かって言ったら、こう、本の一番端っこの下かなのあたりに、どっちか忘れましたけど、サイコロね、2個のダイスの6面ダイスの2つのサイコロの11とか12とかこう、いろんなパターンを書いてて、パラパラ漫画みたいにプロロってめくってピッて止めたところがサイコロ振った結果ですよ、みたいなね。なんかあの、雰囲気を思い出すというかね。これの場合はね、自分でもすでに運命は決まってるわけですけど、ただまあ選択肢がある時とかなんかは、あっちをやらんでたらこうなってたのかなとかね、あったりしますけど。まあなんかね、こう軽く僕の妄想を補助してくれるみたいな感じでしたけど、今回ね。いや、いいですよね、これね。なんですかね。まあだからこう、傷は単純に本当になんかね、不利になるし、チャレンジングで。なんかこう、参考くらったらゲームオーバーってのも分かりやすいし、幸運とか、あと、協力者人間ね。りょうさん、ルチさん、アツさんとか。で、なんかこう、すごく分かりやすい。なので、まあ、ルールもし間違ってたらね、もう本当にタコ足さんに怒られますけど、パルモデッセイね、ちょっと、皆さんやっていただきたいなと、URL かな。ボドゲーマーさんってとこで、今現在、この配信のタイミングでは売ってますので、ぜひね、興味ある方は、一人でもできるぞって。ね。一人でもできるっていうことは、いつでもできるぞっていうことなので、購入していただきたいなと。よかったら。気になる方は購入していただきたいなと。思いますで、まあ一応これでね、ゲーム実況こんな感じでした。どうでしたかね。まあまあそういう形でね、一応はこう、2回目はね、ハッピーエンドというかね、まあ、なんとかクリアという形ですけども、いや本当にね、もう何度も言ってますけど、こうね、ちょっとルールが自信がないというか、ところがあるので、まあもし間違ってたら、申し訳ないなと思うんですけども、ね、このパルモデッセイ中でも言いましたけど、まあ、ストーリーテリングって言われてちょっとねこう立ち止まる人もいると思うんですよ。僕みたいにこう貧困な想像力かなとかね自分で思ってしまうとかやっぱりね。でもなんかそういうのでももう手に取ってね、もうさっき僕がやってたような感じでも全然楽しめますし、まあ本当に気軽にねできるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひねこのパルモデッセイ大体10分の時間書いてますし、まあ、1人以上、まあ、1人でもできますしね、まあ、協力プレイしたらよりねなんかこう回し持ってやったら、え、お前そう来たの?みたいな感じになって、それはそれで楽しめるようなね感じがしますので、ぜひねなんかこうチャンスがあればぜひね遊んでいただきたいなと思います。いやなんか本当に小さくて携帯もできますし、なんかねちょっといつでもスッとどこでもスッとできるっていうのがねすごい魅力的なゲームだと思いますので、いやー面白かったな。ではね番組の方をね締めさせていただきたいなと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も 笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます。あと YouTube でも笹山さんチャンネルね、で、楽曲やミュージックビデオが公開されてますので、ぜひチェックしてください。あとオンラインショップのスズリの方で笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
大事なことはいつも伝わらず、スルリ相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。